ム IR セミナー。この時間は3月15日に開催したラジオ日経相場の福の神注目企業 IR セミナーから A チーム IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。ご出演は A チーム代表取締役社長林貴雄さんです。この番組は証券コード3662東証プライム上場 A チームの IR 活動の一環としてお送りします。 A チームはインターネットを軸に多様な事業を展開する IT 企業としてウェブサービス、ゲーム、EC 事業などを展開しています。テクノロジーとデジタルマーケティングを強みとして法人向けにデジタル集客や業務効率化などの事業活動を支援する売上向上支援カンパニーへの変革を推進しています。それではご紹介いたしましょう。証券コード3662東証プライム上場 A チーム代表取締役社長林貴雄さんです。盛大な拍手でお迎えください。それでは林社長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
株式会社 A チームの林と申します。よろしくお願いいたします。
まず株式会社 A チームはですね、本社は名古屋にございます。なので今日私も、名古屋から、参った次第でございます。設立がですね、2000年、もう、気づけば25年も、経っておりますが、実際はさらに3年前にですね、1997年に、私が一番最初個人事業として、創業したのが始まりとなっております。決算月は7月と、今、連結子会社数11社、社員数、800名強と、単元株式単元ですね、100株となっております。創業から現在への遠隔となっておりますが、一番最初はですね、まだ Windows95 が出た頃でして、企業様向けのシステム開発ですね。その当時ってまだオフィスコンピューターっていうものが主で、パソコンっていうのはまだまだこう事業会社ので使えるような代物じゃなかったという時代からですね、どうやらパソコンでもその業務系のシステムっていうのは開発できるようになってきたぞという時代です。なのでそうですね、オープン開発とかですね、そういうような言われ方をしましたが、Windows95 をベースに在庫管理システムとかですね、請求書発行システムとか、さまざまな業務系システムを請け負ったというのが、一番最初になります。でもそれはですね、私が直接その企業様と契約できるわけではなく、大手のですね、ソフトウェアメーカーが受託して、私がその二次請け三次請けとかになって、システムを開発すると。で、私一人で、そういうのを開発するというのは、非常に小規模なスタートとなっております。2000年からですね、ドコモの方から i モードというものが出まして、ガラケーでインターネットができる時代になったんですね。なのでこうみんなが特に若い子を中心にですね、そのガラケーでインターネットをやるという時代が訪れます。で、そこからですね、さらにそのガラケーというのが進化しまして、今でいうアプリというものですね、そのアプリ、またゲームなんかがガラケーできるようになったということで、2003年にですね、この2000年から2003年まで非常に下請けの時ですね、強烈な下請けいじめに遭いまして、もうなんかこんな辛いのは嫌だというふうに思うようになりまして、じゃあガラケーのですね、ゲームを自社で作ってみようということ、まだ社員はその当時10人ぐらいだったんですけど、そのガラケーの恋愛シミュレーションゲームを作りまして、でそれが無事ヒットしまして、そこからそのゲームを他にもたくさん出していこうということになりまして、で社員数も増えていったと。で今度ゲームだけじゃなくてですね、着歌とかいうのがその当時ありましたが、こう電話かかってくると歌が流れるという、そういった着歌なんかも配信するようになったりとかですね、というようにこうどんどんガラケーの、そういうゲームとか着歌というのをどんどん配信を増やしていったと。で社員数も10名から60名にこう増えていってですね、売上も7000万円ぐらいだったのが2億円になって、6億円になって、12億円になって、24億円になってですね、どんどんどんこう倍伸びていったということです。で、その中ですね、そのガラケーのゲームだけやっててもなんかちょっとこう将来不安だなと、そしてもっとインターネットを主軸とした なんかビジネスができないかと思いまして、いろいろまあ考えてはいたんですが、まだその当時ってインターネットでビジネスっていうのはあまり世の中で成り立ってなかったんですよね。その中でホテル予約、高級ホテルの予約サイト一休というものが誕生しまして、で一休というのはですね、高級ホテルが安く予約できると。でなんで安いかと言いますと、ホテルがですね、空いてる部屋を安く提供してるんですね、インターネット上で。で一休という会社さんは、紹介が、まあ、お客様に紹介すると約宿泊代の 10% が一休に入ってくると。でそのビジネスモデルを、聞きまして、これはなかなかすごいぞということで、まあ、ホテルの部屋が空いてたら安くなる、そして紹介料がもらえるっていう、そういうビジネスモデルなんだということに、まあ、感銘を受けまして、まあ、そうであれば引っ越しもトラックが空いてたら安くなるのかなとかですね、レンタカーも空いてたら安くなるのかなというふうに思いまして、そこから引っ越しの比較サイトですね、一括見積もりサイトなんかをリリースしたということです。でそこからさらに車の買い取りの比較とかですね、結婚式場の比較と、そういうのを次々と始めていったということです。で時代はですね、今度ガラケーからスマートフォンになっていくんですが、そんな中スマートフォン向けのゲームですね、いろいろ苦労はしたんですが、いろいろ頑張ってリリースしたところ、北米でですね、売上1位を記録したりとかですね、そういうような、成功もできたと。で売上も60億100億とどんどん伸びていって、これご覧いただくとですね、こう売上が下がっておりますが、これはそのゲームですね、ゲームがどんどん伸びていったんですが、やはりゲームっていうのは流行り廃りというものがありまして、ここ数年、残念ながらヒットに恵まれずですね、このゲームの売上が下がっていったと、それに伴って利益も下がっていったということです。ただその先ほどお話しした引っ越しの比較サイトとか、そういったものが順調に伸びていって、そういったものがこの業績というのを下支えしているといったところが、ここ数、会社の成り立ちとなっております。で、ほとんどもう今のお話をしましたが、我々まずそういう流れで、まずゲームというものを作っております。スマートフォン向けのゲームですね。最近はですね、もうスマートフォンだけではなくて家庭用ゲーム機とかですね、パソコン向け、そういったものも同時に開発を進めております。そしてこのメディアソリューションと、これが先ほどお話ししました引っ越しとかですね、中古車の買い取りの比較サイトとなっております。そしてこの D2C と、これが我々のオリジナル商品をですね、直接消費者の方に販売をするというサービスになっております。なので我々はですね、この3つの事業を展開している会社となります。例えば引っ越しの見積もりサイトです。引っ越し侍という名前でやっておりますが、ここでですね、住所とか、荷物、そういうものを入れていただきますと、我々が提携している引っ越し会社さん、今230社さんほどおりますが、その中から最大10社をですね、抽出しまして、その10社に対して、見積もり依頼を、同時にかけるということです。で、その時にですね、各社さんにその個人のことですね、住所とか荷物とかをその情報をお送りするんですが、その時に各社さんから1件、600円とか700円いただいております。なので、1人の方がこの見積もりサイトを使っていただくと、仮に600円としますと、600円かける10の6000円がですね、我々の売り上げになると。そういったビジネスになります。なので、引っ越し会社さんからしますと、このサイトに登録していれば見込み客がどんどん紹介をしてくれるよと。でこのサイトを使うお客様からすると、一番安い引っ越し会社がすぐ同時に分かるよということですね。こういったサービスはですね、今さまざまなサービスがありますが、こちらも我々は、日本で最大のシェアということになっております。今度これ結婚式場さんですね。ここでこのサイトの特徴といたしましては、この花夢というサービスなんですが、これも直近層ですね、特に半年内とかそういう式場さんの結婚式プランが通常より安くご提供されているということで、こちらはですね、ゼクシーさんに続くシェアナンバー2のサイトになっておりますというようなもので、我々としてはこう今お話しした比較サイトとか呼ばれるジャンルなんですが、それを通じて見込み客を事業者様にですね、提携業様に送客をしているというようなビジネスになります。で、今後はですね、そういった今提携している 引っ越し会社さん、車買い取り業者さん、結婚式場様、さまざまな会社様と提供しているんですが、今総客しか見込み客の総客しかしていないんですが、そういった会社様って、まあ、インターネット関連のことに、まあ、お詳しくないこともありますので、我々がさまざまなですね業務支援を行っていくということを次の成長戦略に捉えております。現在、まあ、そういった提携業者数が1400社と、なのでこの1400社に対してさまざまなセキュリティのご提案とかですね、まあ、集客、さらなる集客の支援とかですね、そういったものを、あと業務改善とかですね、そういったものをご提案していくということを考えております。で、今度はですね、また変わりまして D2C という先ほどのお話になるんですが、我々今大きくこの2商品を自社で開発して展開をしております。一つ目がですね、ルジョーという化粧品ブランドです。で、オブレモという小型犬のペットフードになります。こちらを自社でですね、企画開発して、とある会社様に OEM で製造していただいて、我々はこれを直接ユーザー様にお届けしているということです。定期購入となっておりますので、こう積み上がっていくビジネスということで、今後の成長として捉えております。で、これも初めて、6年ぐらいになるんですが、こちらのルジョーという方はもう大きく利益に寄与しておりまして、このオブレモというのが最近、あと単月黒字になってきて、今後もずっと継続して利益を生み出していくようなビジネスとなっております。そしてですね、ゲーム、先ほどお話した通り、波があるということなんですが、今我々がどう、そこをどうしているかといいますと、他のですね、キャラクターの権利を持っているような会社様ですね、そういったところと提携をしまして、開発費をいただきながら、そこのキャラクターのゲーム化ですね、それを我々が行っていると。で、そのゲームが無事発売されますと、その売り上げのまたさらにある程度の割合もいただくというような今ビジネスを展開しております。このゲーム事業というのは非常にこう、波が激しいというところから安定した事業に今変革が終わったところということです。で、我々がですね、どうしてそういうキャラクター会社様と提携できるかといいますと、非常にですね、こう高い技術力ですね、国内初のですね、いろんな技術をですね提供して挑戦してきているということで、ファイナルファンタジーというゲームなんですが、100人のユーザーさんがですね、同時にゲームの世界に入って、1人生き残るまで戦うというような、ゲームを開発したんですが、これはですね、海外、中国とかですね、そういったところのゲーム会社はそういうことを実現しているんですが、国内でですね、初の、そういう技術を我々は開発したということで、まずいろんな会社様からその A チームの高い技術力でゲームを作ってほしいという依頼を受けることができております。で、先ほどもお話ししました、今後といたしましては、この我々が提携しているですね、事業会社さんに対して売上の向上を支援する会社、売上向上支援カンパニーということを掲げてやっていこうと思っております。で、我々だけではですね、まだその人材、我々の人材が足りないということで、今積極的にですね、M&A というものをやっていっております。具体的にはですね、我々そのゲームとかですね、そういうので稼いだキャッシュが大体100億円ぐらいございますので、その100億円をもとにですね、そしてさらにそこで借り入れも増やしまして、様々な会社様を買ってですね、そういった売上向上支援という組織体を作って、それを第二のですね、次の成長戦略と捉えて、邁進していく次第でございます。中期経営計画ですね、2024年から4年間で、我々としては売上を239億から340億と、この EBITDA という指標ですね、こちらを 7.1 億から40億円、営業利益としては 5.6 億円から20億円に持っていく計画でやっております。そうですね、M&A の成長投資と、あと株主還元ですね、こちらは、総歓迎、成功ですね、100%、40から50億とか書いてありますが、配当金とかですね、あとは自社株買いとかですね、そういったものにこの資金を使っていくというふうに予定しております。で、M&A、どういう会社買っていくのかといったら、インターネット上の広告代理店とかですね、あとはそういういろんな 商品を月額課金でですね展開している商品を有している会社様とかですね、あとは集客力の強いメディア、こういったものを買っていこうというふうに思っております。で今実際ですねこうやって多くの会社様にですね接触して、社長同士の面談なんかも今だいたいこれぐらいの件数をこなしてきているということです。で具体的にですねこれはここ1年ぐらいでですね我々にジョインしていただいたですね M&A の会社様というと、例えばこんな感じになっております。こういった、まあ、1年間で4社様が我々の会社にジョインしていただいております。で、業績予想ですね、今期ですね、今期は、まあ、売上高250億円と、EBITDA12 億円、営業利益10億円、当期純利益5億6千万を、そう予定しております。で、進捗率といたしまして、ちょうど昨日がですね第2クォーターの決算説明だったんですが、売上高がですね、まあ、進捗としては 46%、 経常利益 77.6%、純利益としては 99.9%、まあ、半期でですねこれぐらいの進捗で進んでおります。で配当予想ですね、1株当たり22円ということで、まあ、今年も予定をしております。あとですね新たに新設した株主優待制度なんですが、500株をお持ちの株主様には年間ですねクオカード2万円分を申請させていただきます。でそれをですね年に2回実施させていただきます。1月末にお持ちのお客様の株主様ですねに1万円、7月末にお持ちの株主様に1万円と、年間を通じて2万円分のクオカードを申請させていただくと。で実際これはですね、この1月末の分は4月にですね株主様のところにお届けする予定となっております。なので株主配当とですねこの優待のこれ合わせますと、だいたい還元率、配当成功としましてはだいたい 6% ぐらいですね、 6% ぐらいになっております。ということで私からのご説明は以上になります。ありがとうございます。
ここから少しですね林社長とお話しさせていただきたいと思うんですけど、大きくあれですよね、今会社がずっとこの時代の流れに合わせてうまく変革されてきたということですかね。
はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、元例えば Windows という時代があって、ガラケーという時代があって、はい、スマートフォン
ができてと、
はい、時代に合わせて、はい、
でやはりゲームっていうところ、御社でいうと本当にゲームがガッと伸びたところでですね、売上高利益とも伸びていったというところがあったと思うんですけど、今後はゲームに関してはどちらかというとガツンと大ヒットを狙ってガツンガツン投資するというフェーズではなくて、きちっとここは収益を上げていくと、そういう感じですか。
はい、なので足元、これがですね、赤字になることはないように、利益が安定的に出る状態を作っていく。ただしですね、今かなり有力な、キャラクターをお持ちの会社様と提携しておりまして、数年先にですね、リリースゲームの発売開始されるんですが、かなり期待できるタイトルになるんじゃないかというふうに思ってます。
なるほど、はい、さあゲームにおいても、今ここで話すことはできないけど、はい、そうですよね、ゲームって今開発にかなりの時間かかるんですよね。
そうですね、もう3年とかですね、長いと8年とかかかりますね。
そんなにかかっちゃうんですか。
はい、そうですね。
そうすると、そのあるキャラクターということで今はおっしゃられないとは思うんですけど、そこでそのゲームが出たらかなり期待できるというところですよね。そうですね、
今発表させていただいているので、4社様と、協業が進んでおりますので、その4タイトルがですね、順次出ていくことになるかと思います。
4つあるということですね。
そうですね、
そのゲームに関しても4つの、期待できるタイトル、これがあるというところと、あとはやはりですね御社の場合はその協業されている売上高を上げてあげる、やっぱり企業にとって売上高って一番嬉しいですよね。
そうです
ね、売上高利益っていうのが当然企業をやっている目的ということで言えば、御社が協業されている引っ越し屋さんであったりとか、中古車販売屋さんとか、あるとあらゆる会社あると思うんですけど、これだけど引っ越し屋さん、いわゆる中古車、ここで御社今ナンバーワンで、いわゆる結婚というところで、結婚式場というところでは、2番目という形で、やっぱりナンバーワンになると利益率高いですよね。
そうですね、やっぱりまあ認知度が高まると、うんうん、まあ、自然検索、まあ、自然早期、例えば引っ越ししようと思ったら引っ越し侍って検索していただくのが一番利益が高いんですよね。
そうですよね、はい、もう引っ越しシーズンになると、あの引っ越し侍のテレビ CM、はいはい、あのなんか軽やかな音楽のやつがなんか耳に残るけど、やっぱりあれですよね、ああやってみんなが、あ、引っ越しだというと、あ、とりあえず正直あのいろんな会社あるかと思うんですけど、はい、どこに聞こうかなというのを選ぶよりは、はいはい、引っ越し侍って検索して そこに行くところ、要は住んでるところ行くところ、はい、これぐらいの荷物があるよっていうのを入れちゃえば、はい、そこで一覧表出てくるっていうことですよね。
そうですね、はい、
絶対ね、一社一社どれがいいかなんか考えるよりそこに入れた方がいいですよね、はい、
そうですね。
あとやはり今後のところで言えば M&A、はい、非常に気になるっていう形なんですけど、はい、やっぱりそういうところで、まあ、引っ越しがうまくいきました、なんとかうまくいきました、はい、といえば、うん、他でうまくいってる会社にジョインしていただく、
そう
ですね、これもありますよね。
そうですね、はい、
なるほど。で、今後のところでその株主還元、まあ、ここも非常に積極的ですよね。
そうですね、我々が東証プライムの維持基準にですね、はいはい、今は大丈夫なんですが、少し前、はい、流通時価総額100億円を達するっていうところがですね、うんうん、未達になってた時期がありまして、
なるほど
なんとか株価を上げないといけないということで、さまざまな発表ですね、まあ、させていただきまして、うん、で、あの株主還元もですね、まあ、強化したところ、うんうん、まあ、一旦600円の株価が900円ぐらいまでなってきたということで、うんうん、まあ、積極的にですね、株主還元というのは今やっております。
そうですよね、はい、まあ、御社の場合非常に財務体質がいい、はい、これがやはりいいですよね。
そうですね、本当おかげさまで、あの、うん、まあ、ゲームで稼いだお金というのが
貯めておいた、
まあ、貯まりまして、ま
あ、ここの時にやっぱりきちっとお金を貯めておいた、
は
い、
そうですね、
これがやはり今後の成長に対して非常に有効ですよね。
そうですね、
M&A ってやっぱりお金かかりますもんね、うん、
はい、これはですね、まあ、他社さんか、まあ、コンサルの会社からも、うん、まあ、言っていただけるんですが、なかなか珍しい会社と、まあ、普通はもっと自利品になってからいろいろ動くのが、
そうですよね、
まあ、この財務体質がいい中で動けるっていうのは非常に強いですね、ということですね、う
ん、あとは逆に言えば、まあ、御社もいわゆるその東証プライムの維持基準に、はいはい、まあ、ちょっと苦労したというところがある、はい、 ね、そうすると逆に言えば他にまだ苦労してる企業さんもいっぱいありますし、
はいはい、
もう一段下のレベルですと、はい、いわゆる東証スタンダード、
そうですね、
ここは流通時価総額プライムは100億ですけど、はい、スタンダードは10億円で、グロースだと10年経って40億円って言われてるから、
そうですね、
この10年で40億円上場後ですけどね、上場後10年経ったところで40億円なかったら出ていけと東証は本来言ってるんですよね。
そうですね、
そうですよね、はい、でこれに10年前に上場した会社、はい、結構ドキドキの会社ありますよね。
いっぱいあります。今時価総額30億円ぐらいの会社もいっぱいありますので。
ありますよね。
なので我々その M&A のターゲットっていうのは一つ上場会社も入ってきてるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、はい、意外に今未上場の会社っていうのはちょっと高くなってるところもありますよね。
あ、そうですね、
そうですよね、
はい、確かに。
逆に言うと上場企業の方がお安くなってるケース
も、
はい、なんか散見されますよね。
そうですね、うん、まあ、ただその TOB の発表した瞬間、まあそれなりの、うん、
上がりますけどね、
はい、上がりますけどね、うん
うん、あとは上場企業のいいところはやはり監査法人投資、うん、またその上場という、はい、ハードルを超え、全ていろんな人に見ていただいてる会社が多いという形なので、大体はまあびっくりするようなことはないですね。
そうですね、食べたら毒があったとかそういうことはないです、ね、
あんまないですよ ね、
はい、
そうですね。これ未上場の場合はやはりかなり精査しないと、いろんな関係があるかもしれないから、
はい、
よく調べれなきゃいけないから結構大変ですよね、
はい、身売りとか売る直前に一番業績を上げて、うんうん、価格を上げられるパターンもあるので。
そうですよね、
ピークで買っちゃう場合も
あるかと思うんです
ね、まあ、そこも気をつけないと、
う
ん、
そうですよね。だからそこがやはりうまく買えるという余裕があるっていうのはいいですよね、はい、
そうですね、
うん、はい、御社の場合極端な話で言えば今の利益今の金額っていう形で言えば別に買わなくても会社はちゃんと成り立ってますもんね、はい、
そうですね、
そうですよね、はい、まあ、そこに焦りがないから、はい、何もないとこれやっぱ焦っちゃうっていうところもありますからね。
そうですね、まあ、足元もこの昨年5億6000万という利益だったんですが、はいはいはい、今期はですね、まあ、それ10億設定して、うんうん、まあ、再び再成長期に入ってきたかなという。
そうですよね、はい、 やはりゲームというところで一気に伸び、はい、ただゲームが少し落ち着いたところで、はい、逆に今までその下支えだった、はい、あのメディアの方、
はいそうですね、
こちらの方がぐーっと徐々に徐々にこちらはゲームはバコーンと それこそ売上高10倍とかも
そうです、ね、
ゲームによってはあり得るじゃないですか、
ま
あ、
この辺の伸び方がまさにそのゲームの爆発性ですね、
うん、爆発性ですよね、はい、
そうですね、
うん、だけどこの着実にその間に、メディアこちらの方を徐々に徐々にやってきたから、
はい、
だからこそ今があるわけですよね、
はい、そうですね、
でそこでゲームがちょっと今弱ってても、はい、逆に言えばここから4つタイトルが出てきてそこが大きな期待があるということですか。そうですね、
でこのメディアは2006年からやっておりますので10年まあ、20年近くですね、20年やっておりますので、まあ、だいぶノウハウもたまっておりますし、まあ、業界のシェアも取っていると、でまあかなり投資をし続けてきた事業ですね、
はい、やはりそこでじっくりと取り組める、はい、それはまあゲームで儲かってきたお金があるから
そうですね
ということですよね、はい、逆に言えばこっから先の M&A も非常に期待できるっていうことですよね、
まあ、そうですね、やっぱり様々な事業とかサービスやってますとその、うんまあ、買えるものも増えてくるんですよね、うんうんまあ、シナジー効果が生みやすくなりますのでそういったところでも、まあ、様々展開してよかったなというふうに思っております、
ね、なるほど、はい、逆に言うと売る方の立場から考えたら、はい、御社 A チームの中に入ったその他の企業、はい、先輩企業さんが割とそのまま成長されてるから、
はい、
うちも A チームの中に入った方が大きくなれるんじゃないかな、
はい、あ、まさにおっ
しゃる、まあ、社長さんと経営者としては、まあ、例えば経営者後継者がいなくて売っちゃった、はい、だけどやっぱりそのサービス社員可愛、はい、いじゃないですか、
はい、そうですよね、
それをやっぱりちゃんとしてほしいよねっていう、だから御社はちゃんとしてきたから、
はい、
次もちゃんとしてくれるんじゃないかなっていうのはありますよね。
やっぱりこう、
ま
あ、この会社様でベンチャーの会社様が、うんうんうんまあ、いらっしゃるんですけど、
はいはい、
社長さん同士が、まあ、知り合いだったりとかして、
はい、なるほどなるほど、
例えばこの前にキータっていうサービスを我々ジョインしたんですけど、キータの人に A チーム入ってどうでしたって聞いたら、はいはい、すごく良かったよみたいな、
はいはいはい、
そういうアドバイスもあったりするんで、
なるほどなるほど、
例えばこのマイクロ CMS って会社も5社ぐらいの手が上がってたんですけど、うんうんうん、最終的に我々に来たのはやっぱりその経営者仲間からの意見だったと思います ね、
まあ、すね、なるほどなるほど、はい、やはり過去行った人が活躍してなかったら、
ああ
それはちょっとその後ね、まあ、プロ野球のあのチームで、
はい、
なかなかね戸様が活躍しない球団もあるかと思うんですけど、
そうですね、
まあそこがということですよね、
はい、なるほど、で今 M&A も、まあ、完全にあのジョインしてから文化も入れ直す、ないろいろ入れ替える A チームに染めるんだって、まあ、統治するタイプと、あの合衆国と我々呼んでるんですが、まあ、今までのやり方でやってくださいねっていうような、我々はですね合衆国化っていう方に言っておりまして、なので皆さんのびのびとジョインされたともやっていただいていると、
なるほど
ですね、
はい、
今回 A チームのことがよく分かりました。 A チーム IR セミナー、お話は証券コード3662東証プライム上場 A チーム代表取締役社長林貴雄さんでした。皆さん盛大な拍手をお願いいたします。
ありがとうございました。
チーム IR セミナー、この番組は証券コード3662東証プライム上場 A チームの IR 活動の一環としてお送りしました。